聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書19章、聖書箇所、聖書朗読は8節からとしたのですが、前後関係を思い出すために、19章の4節から17節までお読みいたします。するとピラトはまた出て行ってユダヤ人たちに言った。見よ、私はこの人をあなた方の前に引き出すが、それはこの人に何の罪も見出せないことをあなた方に知ってもらうためである。イエスは茨の冠をかぶり、紫の上着を着たままで外へ出られると、ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。祭司長たちや下役どもはイエスを見ると叫んで、十字架につけよ、十字架につけよと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取って十字架につけるがよい。私は彼には何の罪も見出せない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によれば、彼は自分を神のことをしたのだから、死罪に当たるものです。ピラトがこの言葉を聞いたとき、ますます恐れ、もう一度官邸に入ってイエスに言った。あなたはもともとどこから来たのか。しかしイエスは何の答えもなさらなかった。そこでピラトは言った。何も答えないのか。私にはあなたを許す権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのか。イエスは答えられた。あなたは上から賜るのでなければ、私に対して何の権威もない。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと大きい。これを聞いてピラトは、イエスを許そうと努めた。しかしユダヤ人たちが叫んでいった。もしこの人を許したなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王とする者は、すべてカイザルに背く者です。ピラトはこれらの言葉を聞いて、イエスを外へ引き出して行き、死刑し、ヘブル語ではガバタという場所で裁判の席に着いた。その日は、杉越の準備の日であって、時は昼の12時頃であった。ピラトはユダヤ人らに言った。見よ、これがあなた方の王だ。すると彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、彼を十字架につけよ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。私たちにはカイザル以外に王はありません。そこでピラトは十字架につけさせるためにイエスを彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負ってサレコーベ、ヘブル語ではゴルゴタという場所に出て行かれた。正当な理由なく逮捕されて、そのまま裁判にかけられ、あっという間に有罪に定められると。皆さんがそのようなことに巻き込まれたらどうなさいますでしょうか。まず第一に、信頼できる証人を立てて無実を証明してもらう、もしくは有能な弁護士に依頼して無罪を勝ち取ってもらう。当時それができたかどうかというのはありますけれど、なんとか逃れることもできたでしょうに、イエス様はいずれの方法も取られませんでした。少なくともピラトとの会話の中にそう振る舞う場面はありませんでした。かえって自ら十字架を背負ってサレコーベという場所に出て行かれた。そのサレコーベというのはヘブル語でゴルゴタという、ね、意味があるということですけれども、読みだということですけれどもそこに出て行かれたと記されています。ユダヤ人たちはピラトに訴えました。自分たちには律法があります。その律法によれば、自分を神のことしたら死罪に当たるんだと。自分を神のことをしたら死罪に当たる。で、そういった律法について探してみましたが、見当たりませんでした。自分を神のことをするというものが、現れなかったという受け止め方もできると思うんですけれども、エジプトで奴隷生活をしていたユダヤの人たち、イスラエル人が、エジプト脱出直後、神以外に神はあってはならない、と、実戒や律法が与えられました。ユダヤ民族にとって自分たちを導いてくださった神こそ神であって、人が神になり得るという考え方はなかったようです。 後の世に、偽預言者は現れます。神から言葉を受け取っていないのに、受け取った。自分こそ預言者だ、というですね。それでも、自分を指して神であるとは言わなかったんですね。ユダヤは民族としてその恐ろしさを分かっていたでしょうから、自分を神とすることはしなかった。かろうじて、レビ記の24章を、16節ですね。レビ記の24章16節を読んでみます。主の名を汚す者は必ず殺されるであろう。全会衆は必ず彼を石で打たなければならない。他国の者でもこの国に生まれた者でも主の名を汚すときは殺されなければならないと。この戒め、掟が一番、近いかなとは思います。ただ、そんな、本当に恐ろしいことと分かっていながら、人間である自分を神であるとか神の子とするというものに対して、定められた律法を見つけることは私はできませんでした。例えばイエス様が弟子たち、例えばペテロであるとかナタナエルというものから、神の子、神の御子と呼ばれたことはありました。例えば悪魔もあなたが神の子であるならば、ってこう誘惑したこともありました。悪霊から神の子って呼ばれることもありました。イエス様ご自身がユダヤ人たちの前で、そのような問答があったのが、皆さん思い出せるでしょうかね。ヨハネによる福音書の10章の中に、こういうやりとりがあります。ヨハネによる福音書の10章というのは、羊の門のお話でありまして、その流れの中にあるんですね。10章の22節からしばらく読んでみます。その頃、エルサレムで宮清めの祭りが行われた。時は冬であった。イエスは宮の中にあるソロモンの牢を歩いておられた。するとユダヤ人たちがイエスを取り囲んでいった。いつまで私たちを不安のままにしておくのか。あなたがキリストであるなら、そうとはっきり言っていただきたい。イエスは彼らに答えられた。私は話したのだが、あなた方は信じようとはしない。私の父の名によってしているすべての技が私のことを証ししている。あなた方が信じないのは私の羊でないからである。私の羊は私の声に聞き従う。私は彼らを知っており、彼らは私についてくる。私は彼らに永遠の命を与える。だから彼らはいつまでも滅びることがなく、また彼らを私の手から奪い去るものはない。私の父が私にくださったものはすべてに勝るものである。そして誰も父の御手からそれを奪い取ることはできない。私と父とは一つである。そこでユダヤ人たちはイエスを撃ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは彼らに答えられた。私は父による多くの良い技をあなた方に示した。その中のどの技のために私を石で撃ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。あなたを石で殺そうとするのは、良い技をしたからではなく、神を汚したからである。またあなたは人間であるのに、自分を神としているからである。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に、私は言うあなた方は神々であると書いてあるではないか。神の言葉を託された人々が神々と言われておるとすれば、そして聖書の言葉を廃ることがありえない。父が性別して世に使わされたものが、私は神の子であると言ったからとて、どうしてあなたは神を汚すものだと言うのか。もし私が父の技を行わないとすれば、私を信じなくてもよい。しかし、もし行っているなら、たとえ私を信じなくても、私の技を信じるがよい。そうすれば、父が私におり、また私が父におることを知って悟るである。そこで彼らはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて、去っていかれたと。こう、ユダヤ人たちとのやりとりの中で、言っていた場面が確かにありました。彼は自分を神の子としたと。そう訴え出たユダヤ人の指導者たちがあからさまに自分たちを神とすることはなかったとしても、神がなさるはずの裁きを自分たちでしたり、神の代弁者のように決め事を増やしたり、そうやって律法が増えていったわけですよね。神がおられるところに自分を置き、そして高ぶっていった。 そのような場面は何遍も見ることが、確認することができました。ピラトはイエス様に真理とは何かであるとか、この旅はどこから来たのか聞こうとしました。鼻から認めず、向き合おうとしないユダヤ人たちの姿勢とは大きく違います。なぜならピラトはイエス様に何の罪も見出すことができなかったからです。いよいよイエス様は十字架による死刑に定められ、その処刑道具をですね、自ら背負って出て行かれました。痛々しい悲惨な場面を思い描きますが、イエス様を救い主と信じる者は、この方の勇敢な姿とその行動を誇りに思う、そのような場面であります。御言葉に聞いてまいりましょう。イエスは自ら十字架を背負って、サレ神戸という場所に出て行かれた。二つのポイントで味わってまいります。一つ目、ピラトはイエスを許そうと努めたと。イエス様は十字架を背負って出かけて行かれたんですが、ピラトはイエスを許そうと努めたってですね。ピラトは7節のユダヤ人たちの言葉を聞いて、ますます恐れました。7節をもう一回読みます。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。その律法によれば、彼は自分を神の子としたのだから、死罪に当たるものです。死罪に定めるということではなく、神の子という言葉を恐れているんです。そこでピラトは、もう一度イエス様に尋ねました。あなたはもともとどこから来たのか。ピラトは、尋問の最中、普通ならおじけづくところ、言われもない罪で、逮捕されて、なすがまま裁判にかけられ、そして今や死刑に定められようとしていると。普通ならおじけづくところですけれども、イエス様が未だ毅然としておられたので、この世のものとは違う何かを感じ取っていたようです。ピラトは良いところに気がついたと思いますが、ピラトの問いにイエス様は何も答えられなかったって言うんですね。何も答えられませんでした。私たちは、人信条を持って信仰告白するとき、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。二つ目、我はその一人を我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて、乙女マリアより生まれたということですね。ですから、イエス様が天の父から使わされたということを告白しているわけですよね。ピラトが、目の前におるイエスというもの、ナザレのイエスというものが、この世のものではないのではないかと。こういった気づきを与えられたのは、ピラトにひらめきがあったというよりも、敏感であったというよりも、人ではない何か別の働きがあったと受け止めた方が良さそうです。ピラトは10節でこう言いました。何も答えないのか。私にはあなたを許す権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのか。と言ってイエス様を許そうと努めました。するとイエス様は、それには答えられました。あなたは上から賜るのでなければ、私に対して何の権威もないと。何の権威もないってこう言われたんですね。ピラトがあるといった権威は、ローマ帝国から与えられている権威であって、もちろんピラトの内側から発生したものではないと。で、この度イエス様が言われたのは、天の父が賜り、それによって与えられる権威であって、全く性質が違うわけですよね。人が建てたもの、また天地の作り主が上から与えてくださるものと全く違うわけなんですよね。イエス様はゲッセマネの園で父なる神様に、もしできるならばこの杯を過ぎ去らせてくださいと祈られましたが、父の賜った権威に従ったわけです。ピラトに与えられたものよりはるかに大きな、また意味のある権威により、イエス様は十字架につけられるということでありまして、ピラトにイエス様を引き渡した者たちの罪が大きいんだ。あなたの罪より、ピラトに引き渡した者たちの罪の方がよっぽど大きいんだと、こう言われたんですね。まあ、とは言っても、ピラトに罪がないと言われているのではありません。アダムの子孫として、この世に生まれた者はすべて、性質としての罪、原罪を継承しているわけです。いつでも、作り主、天地の作り主に背を向けることができる。この方の言われる言葉に耳を傾けないことができると。自分たちの意思でそれを決めることができる。ただイエス様もこの度は、 ユダヤ人たちがピラトの権威を逆手に取って、彼の地位と彼の良心を天秤にかけさせたことも、イエス様はご存知だったわけですね。あらかじめ知っておられました。つまりイエス様は、ピラトが決めたことではなく、ご自分の意思によって、その意思は、父なる神様の御心と全く一つで、父なる神による全人類の救済計画に従われた。本当に忠実に従われたということです。二つ目、時は昼の十二時頃であったと。イエスは自ら十字架を背負ってサレ神戸という場所に出て行かれた。時は十二時頃であった。ピラトはイエス様を十字架につけさせるために引き渡しました。そのきっかけはユダヤ人たちの叫びです。もしこの人を許したなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王とする者は全てカイザルに背くものです。それまでは何とかイエス様を許そうと努めましたが、ユダヤ人たちの言葉、脅しの言葉を聞いて、イエス様を外へ引き出して、敷石、ヘブル語でガバタという場所で裁判の王席に着いたということです。何の罪を見出せない人に罪を着せることと、またその人に、その人を罪に定めて刑を執行しないならカイザルの味方ではないと、この二つに挟まれたわけですね。良心を問われたわけですね。ピラトも派遣されている立場ですから、痛いところを突かれたようですけれども、最後まで抵抗しました。見よ、これがあなた方の王だと言ったですね。すると彼らは叫んだ。殺せ殺せ、彼を十字架につけようと。あなた方の王を私が十字架につけるのか。最初たちは言いました。私たちにはカイザル以外に王はありません。売り言葉に買い言葉でついに言ってしまった、つい言ってしまったようですが、ユダヤ教指導者たちの口から出たこれらの言葉ほど、神を冒涜する言葉はありません。神が民族イスラエルの王であるという信仰を否定したということになるわけなんですね。でもそれに気づかず、もう興奮してしまって、あなた方の王を私が十字架につけるのか。私たちはカイザル以外に王はありません。神を否定したんですね。そこでピラトはいよいよイエスを十字架につけるため、イエス様を彼らに引き渡したわけですね。最後は根負けして、これ以上かばうことができなかったようです。ピラトがイエス様の十字架刑を許可したということになります。ピラトにそうさせたのは誰であるか、どなたであるかということを思い巡らしてみましょう。ローマ帝国は人間に過ぎない皇帝を神として祭り上げる大国でした。ピラトはそこからユダヤ地方に使わされたものであります。ユダヤは作り主なる神を知っているようで、知っておらず、きちんと向き合うことをせず、伝統や形式、形ばかりにとらわれて、それぞれの思いは神の御心から遠く離れていたわけですね。自信に満ち溢れていた弟子たちでさえ止めることができなかったわけですから、他に誰も止めることはできなかったでしょう。たとえどれだけ敬虔な信仰を持ち合わせていても、私たち人間には不可能なことでした。またイエス様がユダヤ式の石打ち刑によらず十字架にかけられて死なれたということを思い巡らしてみましょう。巫女が人となられたのは、神の怒りをなだめる傷のない完全な供え物として、すべての人の罪を背負い、神の怒りを過ぎ越させる子羊となられるためです。そうでもしなければ神であるお方が人となられることはなかった。人間の姿に人として生まれてくださる必要はなかったわけです。エジプト脱出の夜、神の霊が過ぎ越していったあの出来事は、イエス様の十字架の出来事を指し示しており、この度、 イエス様による救いが成し遂げられるのを阻止することは誰にもできませんでした。時は昼の12時頃であったというんですね。ようやく空が白み始める夜明けから不当の裁判を経てイエス様は十字架につけるために渡されました。いよいよ日は昇ってどこにも光が差し込む、そのような時間帯でした。みんな光を見ているような気がしていたと。ユダヤ人たちの心をはじめ、厚い雲が張り巡らしていたのではないか。本当の光に向くことができないまま、周りは明るくなっているような気がしていた。イエスは自ら十字架を背負ってサレコーベという場所に出て行かれました。イエス様はご自分の役割をよく知っておられました。神であられた方が肉体を持って地上に生まれた意味を誰よりもよく分かっておられました。私たちの魂を罪の滅びから救い出すための主の十字架。イエス様を十字架に定めるのはピラトでなければならなかったですね。このピラトはナザレのイエスを十字架刑に定める手段として神に用いられました。人信条を持って私たちが信仰告白する旅ごと思い巡らしていきたいと思います。いよいよ限りなく栄光が御子イエス様と共にありますように。御言葉を読んでお祈りをいたします。イエスは自ら十字架を背負ってサレコーベ、ヘブル語ではゴルゴタという場所に出て行かれた。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたがその一人子イエス様をこの地上に送ってまで、イエス様を十字架にかけて死に至らしめるほど、私たち人間の一人一人の罪は大きく、決して拭いがたいものであったということ。しかしイエス様が打たれた傷、流された血潮によって私たちの罪は一切清められ、すべての呪いはイエス様が受けてくださった。そのイエス様を見上げるならば、私たちの罪は許され、そして魂は滅びから救い出されるということを、しっかりと自分の経験として受け止め直すことができますように。聖霊なる神様、どうぞ私たち一人一人の内側にあって、そのことに目を開かせてくださり、私たちのために、私のために十字架にかかって打たれ、血を流して死んでくださったイエス様を心から覚えて、崇めて、感謝をしていくことができますように。主よ、あなたによって滅びゆく私たちの魂は生かされました。滅びから命へ移されました。ありえないことが起こった。そのことをしっかりと受け止め直していくことができますように。また、私たちにつながる一人一人に、あなたのなさった、あなたが成し遂げてくださったもの、十字架の救いの技を述べ伝えていくことができますように、私たちを用いてくださいますようにお願いをいたします。すべてを御手に委ねますので、技をなさってください。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アメン。